皆さんはイエス様のことはよくわかっていると思いますが、イエス様はダビデの子って聖書の中で時々呼ばれます。で、ダビデっていうのは人の名前で、ダビデさんっていうのはいるわけです。いつ頃かというと、イエス様がお生まれになって活動したのはいつ頃かというと、ちょうど2000年前ぐらいですね。いいですか、2000年前にイエス様いますね。そこからさらに1000年昔です。紀元前の1000年頃の人にダビデ王という王様になった人がいたのです。そしてイスラエルの国が王国、王様が治めるようになった2代目の王様でした。1代目はサウル王という王様だったんですけども、このサウル王が神様に背いてしまいまして、ね、とても残念でした。で、神様はサウルに代わって新しい王を決めたわけです。先週の教会学校で、寺山先生から聞きましたね。少年ダビデが羊飼いをしていたところから、油を注がれて選ばれたって話でした。さて、少年ダビデはというのは、子供たちは、大人になるといろんなお仕事をしますけども、ちっちゃい頃は子供のお仕事があるんです。それは羊を飼う仕事です。羊を飼う仕事、結構大変です。野を越え山越えね、時々獣が襲ってくるかもしれないから戦わなくちゃいけません、ね、でもそれは子供の仕事です。わかりますね。さて、ダビデさんはまだ子供でした。何歳ぐらいかな、9歳ぐらいかな、ちっちゃい男の子だったと思いますが、羊を飼うお仕事をしていたときに、お父さんから、ダビデ、ちょっとおいでって言われて、はいっつって、何お父さんって言ったの。そしたらお父さんは、ダビデよ、今、戦争が起こってて、戦場で戦っているお兄ちゃんたちのところをちょっと見に行ってきてくれと。みんな、なんとか安全に、無事にやってるかどうか、見に行ってきてくれ。お父さんに言われて、わかりました。ダビデは出かけていきました。ちょうどその頃ですね、イスラエルの国はお隣のペリシテという国にたびたび攻め込まれて、いろんなものを奪い取られたりしていました。もうほら、日本でもお米作るのでしょ？大変でしょ？で、聖書の世界は麦ですから、麦の種をまきましたで、ね、冬から春にかけて麦がね、こう実ってきて、あ、だんだんこうほら実が実ってくるじゃない。あ、やったね、じゃあ麦を買ってみんなでお祝いしようって言って、刈り終わったあたりを狙って、そのお隣のペリシテがドドドドドドドドドと攻めてくるんです。しかも、すごいんです。戦車って言って、今のあの戦車じゃありませんよ。昔の戦車は、馬があって、そこの馬に、タイヤが2つこうついてて、人が2人ぐらい乗れるような台がこうある、そういう戦車でした。で、その上で1人は、馬をこうやって操作するんです。で、もう1人が、後ろにいて、弓をピシッてやったり、槍で、こうやったり、剣でこう戦ったりする、そういう戦車なんです。でも、そのペリシテの戦車は強い。普通ね、この、今みたいに舗装されてませんから、デコボコでしょ？そこを、馬がすんごい勢いでドドドーッと走っていくと、タイヤがクルクルクルクルクルーッと回りますけども、凸凹のところをガツンガツンガツンガツンガツンガツンと行きますと、 このタイヤを支えている軸というんです。横の棒が折れたり、あるいはそれを支えているところがあります。こう棒を支えているね。そこがこう壊れたりする。しかしです。しかしです。ペリシテの国は、なんと、鉄を作って、こう、武器にする力を、の技術を持ってたんです。すごいんです。鉄って昔はね、10円玉の、には何でできているかというと、茶色いでしょ？銅って言うんです。金属でね。銅って言うんです。で、青い銅と書いて、青銅という、こういう金属があって、それまでは、この銅で、いろんなものを作ってたんです。でもね、これって柔らかいんです。ちょっと今、さすがにこれをね、ぐにって曲げるわけにはいきませんけども、柔らかいんです。これよりも、鉄。この辺ですね。鉄の方が硬いんです。硬いんです。その鉄を使う技術を持ってたんです。だから、戦車も、もうね、普通のイスラエルの人たちが持っている戦車と比べ物にならないぐらい丈夫な、どんな荒地でも平気でタタタタラーっていくような、そんな強い戦車もあれば、あと、剣も、ね、さっき言った銅、青銅でできた剣で、チャンチャンチャンチャンって言ったら、あら、欠けちゃったとかね、へこんじゃったとかなっちゃうわけです。ところがです。鉄で、シュッ、ね、もうすごいです。ああ、もう太刀打ちできない。槍だってそうだ。槍ってこう棒の先にこんな、とんがったんついてるでしょ？ね、それで、戦うんですけども、この槍の先っちょが鉄でできてるときには、これは硬いですから、ブシーっていくわけですね。まあ、鉄をね、使うことができたってのはすごいことだったんです。で、それほどにペリシテというお隣の国は実は強かったんです。だから、ああ、小麦が取れたよかったねーって言った時に向こうがドドドドドドドドドってやってくると、ああ、みんな大変だ、どうしようどうしよう。ねえ、戦う人は一生懸命戦おうとするけど、とてもとても立ち向かえる。そして結局は負けちゃって。ねえ、せっかく取ったさ、小麦をみんな持って帰っちゃったりするわけですよ。まあ、そんなこんなが続きまして、ねえ、また来ましたよ。ペリシテ軍が。そしたら、なんと、その中にめちゃくちゃでっかい兵隊、兵士がいたんです。ねえ、ちょっと今日は特別です。昔、教会学校で、やったんです。ダビデル・ゴリアテを。すみません。お手伝いくださいませんか？はい。ダビデの背の高さは、約3メートル。わかる？こんなにこんなに大きいんです。本当はあの辺にでも最初から刺しときたかったんですけども、でもこれでいいですね。このぐらい巨人の大きな人でした。はい、ありがとうございます。でしかもですね、3メートルぐらい大きな身長ですけども、鎧を、ほら、畳んでくれてますよ。鎧をかぶってます。この鎧も、さっき言った青銅でできていて、こう、うろこ閉じっていうんだけども、こう、お魚のうろこのように、こう、こういうのがこう、重なってるわけ。わかる？そうすると、槍とか弓とかやっても、突き通んないわけ。で、その 聖堂の鎧がなんと57キロの重さですよ。わかる？57キロの鎧を着て兜をかぶり、しかも槍を持ってない。その槍、普通の人が戦う槍は大体このぐらいです。ね？普通の大人の人が握るぐらい。ところが、このゴリアトの持ってた槍の太さはこんな、もう旗織り機があって、その旗織り機の中にあるこの一番中心の軸になる、木があるんですよ。その太さと同じぐらいだって言うんですが、多分このぐらいある。そのこんなのを先にですね、槍には先っちょがついてるでしょ？掘ってるんですよ。ね？その先っちょの穂がですね、鉄でできてるんですよ、これが。鉄でできてて重い。なんと、7キロですよ。ね？5キロのお米の袋じゃ足りません。7キロです。この先っちょだけで7キロ。その槍を、肩に担いで出てくるわけです。そしてイスラエルの人とそのペリシテの人たちがこう向き合って、ね、戦おうとするときに、このゴリアトがズカズカズカズカと出てきて、おいお前らよーく聞け、この俺様と一対一で戦うやつを出せ。え？もしこの俺に勝てたなら、俺たちはお前たちに従う。でも、お前たちが負けたら、全部俺たちが取るぜ。一騎打ちだ。と、偉そうに言いました。イスラエルの人たちは陣地でそれを聞きながら、はぁ？あいつと戦う？お前行く？無理。お前行く？無理。もう兵隊たちはですね、もうっていう世界です。とてもとてもかなう相手ではないとみんな恐れをなしました。で、それを分かっててやってんです。ゴリアトは。ほりでね、朝、やってきては、お前たち、俺と一騎打ち戦かいつって言うわけです。で、みんな、育児のない奴らで、ねえ、馬鹿にするわけです。そして、また夕方ぐらいにもう一回出て、ねえ、お前たち、俺と一騎打ちだ。何回言ったらわかるんだ。お前たちの中に俺と戦う気力のある奴おらんのか。なんつってですね、散々馬鹿にしてイスラエルの人たちを、それを毎日やったって言うんです。もうイスラエル人たちは、悔しくて、感動しようと思いながらですね、でもどう見ても叶わないな、悔しいな、という感じだったんです。そこに来たのが、ダビ、少年ダビデです。お父さんに、ねえ、お兄ちゃんたち見ておいでって言われて、ってやってきたダビデさん。なんだあいつと思ったんですね。少年ダビデです。こんなでっかいのが向こうの方でなんか、偉そうに言ってるわけじゃありませんか。横にいる兵隊さん。あいつ何者なんですか。あれはペリシテのな、戦士だと。あれ、火打ちしろって言ってると。ね。誰もね、ちょっと残念だけど、出るやついないんだよ、つって。そしたら、ダビデさん、なんと、神様の、ね、この、に向かってね、あんなことを平気で言わせているんですか、と。え、ね、あんな、ひどいことを平気で言わせていて。その時にね、お兄ちゃんたちが横で見てて、お前ダビデ何言っとんじゃって言うわけです。え？で、お兄ちゃんたちは、この一番末っ子の弟のダビデが、なんか偉そうなことを言ってるように聞こえたんだね。 おいで、お前何言っとんじゃっつって、でお前はなんかね、なんか強がって見せようとしてんだろってね、お兄ちゃんたち意地悪言うんです。ダビデはね言いました、そんなことありません、え、私は何かしましたか、ただ聞いてるわけじゃありませんかね。でダビデはね、もうね、このゴリアトのね、神様をバカにしたこの言葉にね、非常にこうムカムカして、そしてはい僕行きますって手挙げちゃったの、手挙げちゃったのよ、僕行きますって、ってで、みんな一応ほら戦争を戦っているから、一番偉いの王様ですから、王様のとこ連れてきました。王様は見て、この少年が戦うっていうわけですね、王様、本人がそう言っております、僕行きますって、ね、多分ダビデ言うんです。そしたらね、お前はまだ少年じゃないか、見てみろあのゴリアトというあの戦士、あいつは少年の頃から戦うこと、戦士で戦うことに長けていて、お前は羊飼いだろ、ちょっと無理でしょ、何をおっしゃいます神様、王様ね、あのゴリアトはね、神様に向かって歯向かってんです。神様が私を守ってくれたように、そうです、羊飼いをしてた時に熊とか、まあ、今ほら日本で問題になってるでしょ、熊に襲われる、羊飼いもそうだったんです、熊が現れる、それから、獅子、ライオン、現れる、それが羊を狙って、かわいいかわいい羊を狙っていくわけです。で加えて逃げていこうとするとき、ダビデはですね、タタタタタタタ追っかけていってですね、この投げ石っていうんですかね、わかる、 このぐらいの石を、そうね、大人の手のひらぐらいの川に、こっち側とこっち側に紐をつけるんです。わかる？川紐をつける。そしてここに石入れる。で、石を入れて、紐と紐とこう、二つ両側の紐をこう持つでしょ？ね？で、シューッと伸びたところで、少しこのぐらい取って、ビューン、ビューンと回すわけです。そして、勢いをつけて、ピューンと片一方の紐だけ外すわけ。わかる？そうすると、ここに挟まってた石がシューッと飛んでいくわけです。弓でいるのは弓矢ですけど、石投げです。ね？このぐらいの石。それをビューン、ビューンってやって、逃げていく狼とか、熊とかに、えいってやるわけです。スカーンと当たって、おおって世界です。ね？そうやって、熊や獅子や獣と戦ってきました。神様はそういう私をちゃんと守ってくれた。だから、あんな神様のことをバカにするゴリアト、ね、神様は私を守ってくれたようにきっと今回も守ってくれますって言って、私行きますって言うわけですよ。いやいやいやいや、どうなるでしょう。もうね、王様たちはね、そうは言うけどな、きっと無理だろうなとかきっと思ってたと思いますね。でも一応ね、王様はね、そうか、わかった、じゃあわしのな武具を貸してやるっつって、王様のなんていうの、頭を守るあの兜、体を守る鎧、ね、一通り着せました。そしたらさ、ダビデは少年ですから、ちっちゃいでしょ、サイズがガブガブだし重いし、もう王様こんなの着てたら歩くこともできません、いいです、もうダビデはそれ全部脱いじゃって、いつものように、いつものようにダビデはですね、ね、羊飼いの杖を持ち、そして例のあの石投げの紐ね、この道具と袋、石を入れる袋持って外に行き、 手頃な石を見つけて、いくつかこの袋に入れました。さあ準備 OK です。いよいよゴリアトの前に出ていきます。だいたいこうね、会う時間があるんです。だいたい決まってん。ゴリアトが、お前たちまだ興味ダメか、育児のない連中め、ねえ、言うわけです。そしたらイスラエルの方から出てくるじゃありませんか。ん？なんだ？え？子供？ちょっと言葉悪いけど、ガキか？っていう世界。ね？で、最初きっとゴリアとは、なんじゃいこいつはと思ったでしょ。ところがダビデは堂々とした。ゴリアとの前に立って。そして今日読んでもらったように、向き合いました。そしたらね、ゴリアトはね、俺は強いんだぞってことを見せつけるようにして、この盾持ちって言って、こう、盾ね、矢が飛んできてもそれをガードする、守る、盾を持つ人を先にこうやってやりながら、ゴリアトはこのぶっ飛び槍を肩に担ぎながらですね、ズン、ズン、ズン、ズンと近づいてきました。そして、改めて目の前に少年ダビデを見てですね、やっぱり子供か、そしてバカにして言ったんです。わしは犬か、お前はその杖でわしと戦うというのか、ってバカにしたんですね。そして、お前のようなやつはな、もう立ちどころに打ち倒して空の鳥やな、野の獣の餌食にしてやるわいっつって言うわけです。そしたらですね、ダビデは言いました。お前は剣や槍で私に立ち向かってきているけれども、私はお前が挑戦した神様の名によってお前に向かうんだ。ふん、多分ゴリアートはですね、ふーんって言ってたと思います。ね。そして、ダビデはまだ言います。今日、神様はお前を私に引き渡してくださる。え？私はお前を打ち倒すだろう。神様は救いを与えてくれるのに、剣や槍は必要ない。そんなことを言われてですね、しゃあね、ね、ゴリアとはですね、こんなチビをいつまでも相手にしてらんない、とっとと片付けちまおうと思ったんだね、きっと。そしてズッカズッカズッカと構えて槍を構えたようです。ダビデの方も準備を整えました。例の石投げ紐を取り出し、袋の中から一つの石を取り出してそこに入れて、紐を取りシューッとして、準備 OK です。シュンシュンシュンシュン、だんだん勢いよく回してます。ゴリアとは、そんなもので俺に来るかって多分思ったと思うんです。ね。でも、向き合ってましたか。で、ダビデは、どんどん勢いつきます。どんどん勢いつきます。そして、次の瞬間、プシャー、石つぶてが、プシューと飛んできました。ゴリアトが、カーッと構えている、ここ。わかる？ここ、この額のここにプシューッと当たったではありませんか。めり込むようなことから、プシューッ、おー、次の瞬間、あの3メートルの巨大なゴリアトが、うーっと言ってうつ伏せにドタンと倒れてしまったのです。周りにいたペリシテの兵だって、おー もう大変。イスラエルの、うほうほうほ、なんてことでしょうか。誰も考えなかった。ね。そんな、うん。で、ダビデはね、やっぱり言った通り、剣や槍で勝ったんじゃない。たった石ころ一つで、この巨大な戦士ゴリアトをなんと倒してしまいました。でも、これはダビデが偉かったり、ダビデがすごかったんじゃないんです。神様の名によって戦ったからです。つまり、神様が力を与えてくれて、ダビデ言ったんですよ。これは、ゴリアトがまだね、立ってる時に、これは、主の戦いだって言ったんです。神様の戦いだ。ね。つまり、僕がお前と戦うんじゃないんだよ。お前戦ってんのはね、神様相手にして戦ってんだ。言ったわけです。ね。もうね、ゴリアトはね、そんなこと全然分かってない。でもいいんです。ダビデはこの石ころ一つでですね、剣を使わずに勝利したんです。さあ、このお話は、ああ、ダビデさんすごいというお話、違います。ダビデさんすごいじゃないんです。神様の名のもとで本当の強さが出る。実はですね、新約聖書で読んでもらったこのコリントの信徒の手紙12章の言葉に一番最後に、私は弱い時にこそ強いって書いてあります。私は弱い時に強いって変でしょ。だって弱い時は弱いんだもん。だって私たち病気になったりしてさ、ね、熱が上がったり、もう力が出ないって、ふにゃーってなって、その時強いって言える？言えないですよ。でも、弱い時にこそ強いって、なんで？という話です。変だよね。しかし、実は、あ、自分は今弱いんだなって、ちゃんと認めて受け入れてですね、本当に強いイエス様にお任せするときに、実は私たちはね、強くなるんです。イエス様の強さっていうのは、あの巨人兵士ゴリアトの強さとよりはるかに、もう比較にならないぐらい強いんです。どんな強さかというと、死に打ち勝つ強さっていうんです。覚えてて。ね、ピンとこないかもしれないけど、いいんです。死に打ち勝つ強さをイエス様は持ってんです。で、それが復活されたイエス様なんです。ね。復活されたイエス様こそ最強の人です。そのイエス様がついてくれているんだから、何も怖がったり恐れることはありません。そして最後。もうこれでおしまい。悪と戦うのも、剣や槍で戦うのではないんです。イエス様に習うんです。父なる神様を信じて信頼して祈って御言葉に聞いてイエス様に従って生活していくことです。その時にね、ちっちゃなお祈りがちっちゃな石のように見えるかもしれない。聖書のちっちゃな御言葉がちっちゃな石に見えるかもしれない。でもそれがすごい力を発揮するようになるでしょう。ですからね、私たちはね、ポケットにね、袋にね、イエス様の聖書の言葉と、お祈りとをね、入れときたいんです。ね。剣はいりません。ね。槍を持とうとする必要もありません。そうじゃない。私たちにはね、ダビデにとってのあの石ころのように、私たちにね、祈ること、それから、イエス様のお言葉、御言葉がありますから、それをね、しっかりと持っていきたいと思うんですね。そして、最後に、本当の強さは復活のイエス様にあるんだということを、しっかり心に刻みたいと思います。はい。